この朝は、人生、命よりもキリストを愛する、命よりもキリストを愛するという題で、御言葉を問い継がせていただきます。11月に入りました。2016年も、あと2ヶ月で、終わりを迎えますね。まあ、だから何なんだっていうことかもしれないんですが、でももう数週間後にはサンクスギビングですね。サンクスギビング、そして、クリスマス、ホリデーシーズンへとこう続いていくわけですが、まあ、この時期は教会の中でもまた外でも、何かと行事が続くので、まあ、私たちその心の中でですね、どうしてもこう忙しいって思うことが、こう多くなるのではないかと思うんです。まあ、生活のリズムやいろんなこのバランスですね、もう崩しやすい時ではないでしょうか。まあ、そういうことも思いながら、今月はですね、そのような、まあ、私は忙しくしてませんという方もおられるかもしれないんですけれども、でもその慌ただしさというか、そういう中でもうこの主から与えられている恵みの良き管理者として、良き管理者として歩めるようにですね、まあ、特にこのスチュワードシップ、日本語で訳すのがちょっと難しいんですが、教団のその書類ではそのスチュワードシップを管理精神と呼んでます。管理するあの精神ですね、スチュワードシップということについて、学んでいきたいとこう思っています。少し公開をお休みというか、また来月か、1月からか始めようと思っていますが、少しテーマごとのメッセージにをが続きます。で、今日はまずその全体をですね、全体を覆うものとして、なぜその管理精神なのか、なぜそのスチュワードシップが大事なのかという、その問いの答えとなるようなこの内容を見ていきたいと思うんですね。この全体を覆うようなものですね。で、次週から3回にわたって、3回の聖述にわたり、時間、タラント、財貨のスチュワードシップ、時間、タラント、財貨の管理精神について、見ていきたいと思っています。コロサイ書の1章16節にこのように記されています。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。この世に存在するすべてのものは、御子イエス様によって作られた。御子のために作られた。また今ここは読みませんでしたが、それらは今日も御子によって、イエス様によって治められている。ですが私はいつも言いますが、いろんなこの世にあってチャレンジ、悪と思えること、そういうのはあるわけですよね。それで私たちは自分はどうなるのかって思うんだけれども、でもだからといって地球が反対に回るとか、もう太陽がなくなるとか、そのね、海がもう急にその境界線というかその境がなくなってもう押し寄せてくるとか、それでもう私たちがもう本当におかしくなってしまうっていうのは、まあ、終わりの時にはさすがに言えないんですが、でもそれは起こってこないわけですね。いつまで悪が続くのかで、いろんなことはありますよ。でもそれでも主の御手の中にある、すべては主の救いのご計画の中にあるゆえに、私たちは主に信頼し、主に会って喜び、主に祈り、主に会ってすべての中で感謝していくことができる、イエス様のゆえですね。私たちは自分が何も持たずに、母親の胎から生まれた、その出てきた、お母さんから生まれてきて、またこの世を去る時も何も持たずに、次の世に行くことを知っていますね。もちろん亡くなった人に何か持たせるとか、そこに何かを置くとか、そういうことはできますよ。でも基本的にその体のことではなくて、私たちの霊のこと、魂のことを言っていますが、裸で母の胎を、で、そして裸で賢に戻ると。ですからこの世における、 この命、私たち今与えられているこの命、時間とも言うことができますが、命、タラント、財貨、お金、それらのものは一時的なもの。一時的なものであり、つまり神様から管理することを任せられている。家を買っても車を買っても、その時にはまあリースなのか買ったのかで違いがあるかもしれない、あの精神的にはね。でもじゃあその車をずっと永遠に持ち続けるか、家もずっとこの土地は私のだって持ち続けるかっていうと、それが数年なのか、それとも何十年なのかの違いであって、私たちはみんなそれが子供であれ他人であれそれを譲っていく、そういう見方をすると全部が管理ですよね。管理。そして主はそれを管理するようにと私たちに委ねておられる。そして終わりの日まで、この主に対して、神様に対して、任せてくださってる、くださる方に対して忠実なものには、神様は称賛の言葉とともに、天の御国、もっと素晴らしいそのものをですね、任せてくださるというんですね。ただ私たちはこのことを神様を信じていない人に強制することはできないですね。管理なんだからあなたもそういうふうな感覚で生きなさいって無理やりそれを押し付けることはできない。この全てのものが、主がその全てのものの主であられる、御手に収めておられることを信じることがなければ、誰もその主の教えに耳を傾けることはしないでしょう。で、まあそれでは私たちはどうなのか。皆さん、あなたはどうですか。あなたは主が全ての主であることを信じておられます。もちろんそれは頭で分かってますよ。でも私はもっと深いところ通ってるのは、本当に全てのものが主の御手の中にある。主が作られて今日も御手の中に収めておられ、その救いを完成される、もうその主が全ての主であることを今日を信じておられでしょうか。聖書が教える通りに、ナザレのイエスを神の救い主として、あなた自身の主人として、主として、ロードとして信じておられますか。このことは信仰者にとっては極めて当然のことですよね。そこをパスしなかったら信仰者にはならないんですから、もうパスしたはずなんだけれども、本当にイエス様を救い主として、また私のこの主として、それはそのまま私たちは彼のしもべなわけですよね。どれだけ側近であろうが、どれだけ親しくしてあろうが、私たちは彼のしもべなわけですが、そのようにして主を受け入れておられでしょうか。ここがずれてしまうと、この教会、私たち教会が何なのか、教会がどんな目的でどんな生き方をしていくのか、全部ずれてきますね。ある人にとっては教会は憩いの場、誰か優しく声をかけてくれる、教会に行くと何かがもらえるとか、そういった、そういうところからスタートしちゃうと、その必要が満たされなくなると、教会は悪者になる。もちろんそういう面はありますよ、教会は。でも、その一番大事なそのポイント、イエス様が主だ、救い主だって、ここがずれてしまうと全てがおかしくなるので、今日はそこを確認するところから、始めていきたいと思いますね。今日のテキストに入っていきます。18節からのところ。さてイエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが一緒にいた。イエスは彼らに尋ねて言われた。群衆は私のことを誰だと言っていますか。彼らは答えていった。バッテスマのヨハネだと言っています。ある者はエリアだと言い、また他の人々は昔の預言者の一人が生き返ったのだとも言っています。イエスは彼らに言われた。では、あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えていった。神のキリストです。ある時イエス様は群衆は私のことを誰だと言っていますか。一人一人に聞いたんではなくて、弟子たちに聞いたわけですよね。すると弟子たちがそれぞれ、これがバプテスマのヨハネであったり、エリアであったり、昔の預言者が蘇ったとか、そういうことを言うわけですが、イエス様はそれに対しては何も言わないんです。何も言わずに、今度はじゃあ人々はそうやって言ってるだろう、じゃあ弟子たちに、では私を、あなた方は私を誰だと言いますか。あなた方は、ペテロが答えました。神のキリスト、 救い主ですよね。メサイア、メシア、救い主ということですが、神様のその救い主です。神様を送ってくださった救い主です。これが弟子たちをして、イエス様を救い主だって、神のキリストだと告白した一番最初のポイントですね。ピリッポ・カイザリアという場所で起きたこの出来事ですが、その始めですが、主は同じ問いを私たちにも、全ての人に、また私たちにも問うておられます。あなたは私のことを誰だと言いますか？いかがですか？皆さんの答え、神のキリスト、救い主、それがあなたの答えですか？それを願うわけですけれども、この時弟子たちはそう答えたんです。告白しました。でも、そのメシア、救い主に対する彼らの持つイメージっていうのは、どうやらもっと政治的な意味、軍事的なその指導者の色が濃かったようですね。というのも当時のイスラエルはローマ帝国の植民地状態にありました。他の国が来て自分たちをこうある意味支配している状態ですよね。当然人々はそこから解放されたいと思うわけです。税金にしろ、その軍に連れて行かれるにしろ、いろんなこう不満があるわけですよね。解放されたい。またじゃあ自分たちの指導者、ユダヤの指導者たちはどうかというと、民を正しく導けずにいた。イエス様が彼らを強く非難している言葉から分かりますよね。そういう状態があった。ですから弟子たちだけではなくて、多くの人々がその苦境、苦しみの中からの解放を求めていた。解放してくれる救い主を求めていたわけです。当然のことだと思うんですね。じゃあ私たち、そのことを今日は見ません。じゃあ私たちはどうでしょう。今のこの世にあって、今の私たちはどうでしょう。場所や時間は当時とは違いますが、今主をキリスト救い主と告白する私たちはイエス様に対してどのようなイメージを持っているでしょうか。何をもって、もっと言うと何をもってイエス様のことをあなたは救い主ですと告白しているでしょうか。もう一度言います。これはただ理屈のことじゃないですよ。そうなんだって正しい答えを言ってんじゃなく、今日あなたは何をもってイエス様、あなたは救い主だ、私の救い主です、主ですと、皆さん何をもってそれをこう告白しているでしょうか。信じる前祈りが聞かれた、信じた後も祈りを聞いてくれるからイエス様は救い主、何か奇跡を見たから、あ、神様はおられる、あ、この方は救い主、素晴らしい教え、たくさんありますよね。素晴らしい教えに共感したから、この方は救い主。イエス様が本当に神の救い主であるならば、もちろん主には不可能なことはないですから。主は病を癒される、主は悪霊を追い出される、経済的な問題、この政治的な問題、社会的な問題にも解決を与えることがおできになるということはできるでしょうね。イエス様が本当に神の救い主であるならば、私たちはそう信じているわけですが、でも主は神様ですから、それこそどんなこう期待にも応えることができるでしょう。でもここでそのあなたが神のキリストですって告白しました、その弟子たちにイエス様が示されたキリストとは何ぞや、キリスト、あなたが今告白したキリストはどういう方というか、どういう姿というかってそのイメージかっていうのをイエス様はこのすぐ後に示されるんですよね。でそれは癒しとか追い出しとかそういう問題の解決ではない、深いところではそうなんですよ。深いところではそうなんですけど、そういうような答え方ではなかった。21節、22節、お願いします。するとイエスはこのことを誰にも話さないようにと彼らを戒めて命じられた。そして言われた。人の子、ご自分のことですね。イエス様のこと。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、そして三日目によみがえらねばならないのです。主が弟子たちに示された神のキリスト、救い主、それはご自分の受難、 苦しみを受けられる、その受難と死、殺されなければならない、そして3日目によみがえる復活だったわけですね。イエス様ご自分の死と復活、まあ、おそらく弟子たちはその意味を理解していなかったことでしょう。でこの後も主は何度かこの弟子たちにこのことを話されますが、彼らが理解できないまま十字架の出来事は起こっていくわけです。まあ、それはともかくとして、でも今日私たちが心に留めたいのは、それはこのイエス様の十字架の死と復活こそが私たちをして、イエス様が神のキリストだって救い主だと言わせるものだということです。これが中心のことだ。これを外しては、他の周りのことでイエス様救い主って言うと、じゃあイエス様がそうされないとしたら、私たちはイエス様から離れる、イエス様を信じないということになる。でもここが一番大事なポイント、十字架の死そして復活ですね。マタイの福音書を見ると、ここでペテロが、いやそんなことが起こっては起こるはずがありませんってこう入ってくるわけです。ルカはそのことはいらないってお話したんでしょうね。でもこう言うわけですよね。でイエス様が、あそうかな、あやっぱりそうしようかなって言ってやめとこうかな、ではなかったわけですよね。下がれサタン、神のことを思わないで、あなた人間のことを思ってるって、人のことを思ってて、そのような風にしてこうペテロに注意をされるわけですよね。まあ、今日はそのことは見ずに、その次の説に進みますね。皆さんどうぞ弟子の気分になって聞いてください。あなたは神のキリストだ、そしてイエス様が示されたのはご自分の十字架の死と復活、それを聞いた後にイエス様はこうおっしゃった。23節お願いします。主は弟子たちを含むその全ての人を招いておっしゃった。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。イエス様はおっしゃいます。誰でも私についてきたいと思うなら、私についてきなさいよと。これはそのついてくる者の自発性を促していますよね。誰でも彼でも首根っこ掴んでもみんな無理やり連れてこいとはおっしゃらない。望んでいないのに連れてきて、いやもうイエス様この人も弟子ですって言えとはイエス様おっしゃらない。誰でもついてきたいと思うなら、私についてきなさい。ここに信仰を持つことが誰によって強制される、誰によっても強制されるべきではないことが分かりますね。もしあなたがクリスチャンホームで育って、今までね、これまでは親にどうこうとかね、その言われてて、で私はこれからもそうです、では意味がない。それはむしろ祝福なんですけどね、祝福なんだけれども、もしそういうふうにして強制されてる感で、あの人にお世話になったから教会に行かないと、そういうことではない。また私たち自身も他の人にそういうふうな、まあいろんなきっかけはあります。でもその恩を売るような形で、そういう形で信じさせて、人数が増えた、洗礼者が増えたとか、そういうことではない。誰でも私についてきたいと思うなら、あなたは私についてきなさい。これがイエス様の招きですね。信仰生活を祝福ではなく、まるで呪いでもあるかのように、受けているかのように思っている人にたまに出会いますが、それは実に残念なことですよね。皆さん、あなたはそうではないですね。今日牧師に言われたからとか、他の人に言われたからいやいや来てますの人はいないと信じたいんですが、もしそうであると、本当にそれは残念なことです。なぜなら私たちの主、牧師じゃないです。私たちの主、神様は、恵みと誠とに満ちておられる方。この方は私たちを救ってくださる方であり、救い主であり、決して苦しめるお方ではない。それでもこの世にあって私たちは悩み、苦しみますよね。で、それは神様がそうされてるんではない。悪魔のせいであり、また私たちの自分自身のうちにある罪のゆえです。決して主のせいではない、 主は救ってくださるお方。この世の私たち人間の堕落があるゆえに、いろんなチャレンジがあります、難しさがあります、葛藤はあります。でもその中で間違ってはいけないのは、主を悪者とすること。イエス様は救い主、神様は私たちを救ってくださるお方ですから、主は救われたい者は私についてきなさいと私たちを招いておられます。ただその誰でも私についてきたいと思うなら、私についてきたい、来なさいとの間に自分を捨て、日々自分の十字架を追ってという言葉がありますね。これがまあ大事、これも大事なんですけれども、ここがまた難しいところですよね。自分を捨て、日々自分の十字架を追って、で私についてきなさい。これを救われるための条件のように受け取ってしまうことがあるんではないでしょうか。自分を捨てることができたら救われる、日々自分の十字架を追い切れたら救われるというように、自分の頑張り努力を救いの条件に入れてしまうということはないですか。そうすると、救われているのに、もうその救いを受けた、信じて救われているのに、まだ救われていないかのように考えたり、その確信が、救いの確信が持てずに、いつまでも過ごしてしまうということも実際に起こってしまいます。で、私自身どうか、もう分かってるよ、分かってたようで、でもそういうふうに考えてたんではないかって過去を振り返った時にありますね。恵みだっていうことが本当に恵みかっていうと、中に自分のその頑張り、自分が良い子にしていたら、良い神の子供になったら、自分が良い人になったらって、どっかそこに入れて救いということを考えていたような気もします。そうだとは言いたくないんですけれどもでもそのような気がしますね。でもそうではありません。救い主はナザレのイエス、罪のない、全くない神の一人子、このお方、唯一このお方であって、私たちではない。ここで言う自分を捨てとは、自分で自分を救おうとする、この後出てきます。自分で、自身で自分を救おうとする、つまり自分自身が救い主になることを諦めなさいということです。やめなさいということです。私がこうしないと私の人生はどうにかなってします、私、神様に頼ってばっかりでは目の前に起きていることが大変ですから、私もこうしないと、何とかしないと、あれこれって言って、自分で解決策 を求める、自分がコントロールしようと、そのようにして自分で自分を救おうとすることをやめなさいということです。諦めなさいということです。実際にはある程度までは人間的な努力で理想に近づくことはできる人もいるかもしれない。もう最初からそういうことさえも、もうダメな人たち、もう全然そういう条件に置かれてない人たちは世界中にたくさんいる。でも私たち日本やアメリカで生まれ育った人たちは、まあ、ある程度その頑張りやそのお金の力でそういうことができるかもしれない。近づくことはできるかもしれない。でも自分の命に関してはどうすることもできない。もっと言うと、私たちはいつ死ぬかわからない存在、それを自分の力でどうすることもできない存在だということです。主は自分が自分の救い主になることをやめて、私についてきなさい。イエス様救い主だと信じながら、私も自分で何とかしようって、私も救い主になります、二人の主人をっていうのはやめなさい。私を主として迎えるのか、あなたはあなたの人生の主として生きていくのか、どちらかしかない、両方はないとおっしゃいますね。では自分の十字架を追ってとはどういうことですか。自分の十字架を追って、この言葉の意味がすぐにわからなくても、自分の十字架を追って、十字架のイメージがありますから、それがどこかすごく重いイメージを持つのは当然でしょうね。十字架って言って、ああ、なんか軽いイメージには ならないでしょうね。 一般的には何か自分に課せられたとか、自分は願っていない、望んでいないんだけれど、そこに課せられた責任とか役割を負うようなイメージがあるかもしれない。この自分の十字架を、これは私の十字架なんだ、だから私が背負うんだ、みたいな、そういう印象があるかもしれない。で、それが全く間違っているとは言い切りはしませんよ。それぞれに与えられた役割はありますからね、救いを受けた後に。でも、じゃあイエス様はあなたに与えられたその十字架を追って来なさいとおっしゃってるんですか？追ってなんとかこうやって追って私について来なさいってイエス様はおっしゃってるんですか？そうしたら救ってあげるよって、追い切れたら救うよってイエス様はおっしゃるんでしょうか？十字架とは誰が追うものですか？十字架は正しい人がそれを追いますか？少なくとも正しいと自分で思っている人、十字架を追いなさいって言われて、あなた自分の十字架でしょ、自分ってありますか、自分の十字架を追いなさいって言われて、自分を正しい、自分はいい人だ、少なくとも他の人と比べたらマシな人間だって思っている人が、あ、はい、分かりました、十字架追いますって言います？言わないですよね。十字架を追うのは罪人です。では誰が進んで十字架を追いますか？罪人は、はい、私は罪人です、こんな十字架刑をもう処せられたので、もう喜んで背負います。ミッションバラバの人だったらそうやって言うかもしれない。でもその罪人でさえ、十字架に処せられた罪人さえ、十字架は追いたくないものと思いません？なぜならその先に待っているのが、まあ、十字架を追うこと自体苦しみですよね。でもその先に待っているのが死ですよ。十字架を一度追ってしまうと、そのままじゃあ遊びに出かけるわけじゃない。十字架を自分が担いで持って行って、そこで十字架にかけられて自分は苦しんで死ぬんでしょ。誰がその十字架を追いなさいって言われて追います？追いたくないですよね。でもイエス様は自分の十字架を追ってて、ここで確かにおっしゃった。しかも日々という言葉をルカはつけてますね。日々ですよ、日々、毎日、日ごとです。かつてじゃなくて日々です。つまりイエス様は私たちに、自分が十字架を追うものであること、追わなくてはいけない罪人であるということ、十字架刑を受ける罪人に過ぎないということを認めなさいということです。私は良い人間だ、私は正しい人間だ、では私にはついてこれない。そういう人は私についてくるときは、都合のいいときにはついてくるでしょうね。でもなんかイエス様が、ちょっと理解ができない、ヨハネの福音書6章なんかで書かれてあるような、私は命のパンですとかばーっていろいろ言った時には、もうみんな去っていた。あ、こんなの聞いてられるかって、あ、こんなんだったら私には必要ないって、去っていくことでしょうね。そこではない。イエス様は私たちに、自分が十字架を追うものであること、十字架刑を受ける罪人であることを認めてついてきなさいとおっしゃる。日々認めて、それは私たちにとって心躍るようなことではないかもしれない、ないでしょう。できれば避けて通りたいことでしょう。でも主は知っておられるんです。私たちは、人々にはごまかしができるんです。日曜日には、まあ、外側を装っていい人を演じることはできる。でも私たちは寝る前に一人になった、寝る前でなくてもいいんですが、一人になった時に自分の心でどういうことを考えたのか。ある時は人を呪ったかもしれない。あることは嘘ついたかもしれない。いろんなその自分が犯してきた、それを全て私たちは知っていることでしょう。で、イエス様もご存知なんです、それを。この世に罪のない人が一人もいないことを神様はご存知。それゆえに、その罪ゆえに神様の裁きの前に立つならば、その裁きを身に受ける、自分自身の身に受けるならば、誰一人として救われるものがないことを神様は知っておられる。その上で、あなたは自分の十字架を追って、自分が罪人であることを認めて私についてきなさいよとおっしゃる。だからこそイエス様はおっしゃるんです。日々自分の十字架を追って私についてきなさい。 それはイエス様ご自身がその人のために私があなたの代わりに十字架にかかって死ぬ。私たちのその全ての咎をイエス様がその身に私が代わりに負ってあなたのために死ぬよ、贖いの死を遂げるよ、それをもってあなたを救うよ、罪と滅びから救い出すよ、罪を許しその永遠の命を与えて救うよと主は私たちにおっしゃる。ですからイエス様は全ての人の救いのために死なれたわけですよね。全ての人は、さっきもテモテを読みましたけれども、全ての人が救われることを望んでおられて、イエス様はこのために命を投げ出されたんですが、じゃあ全ての人が救われるのか。違いますね。全ての人が招かれている、でもその救いを自分のものとして受け取るのは、自分を捨てた人。自分で自分を救おうと、自分が救い主になることをやめた、諦めた人。そして日々自分の罪ゆえに、他の人の罪じゃないですよ。他の人を見てではないですよ。神様の前に自分は、私は一人の罪人です。あなたから裁きを受けて滅んでおかしくない存在です。そのことを日々認めてイエス様についていく人ですね。つまり自分で自分を救おうとやめた人、やめようとしている人を、自分が罪あるものであることを日々認めて救い主であるイエス様についていくものを主は救ってくださる。もう主は救いを定めておられますよ。でもそのような人が自分のものとする、救いを自分のものとして受け取る。なぜならイエス様そのものを救ってくださっているからです。24節から26節のところをお願いします。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の得がありましょう。もし誰でも私と私の言葉と恥と思うなら、人の子も自分と父と聖なる御使いとの栄光を帯びてくるときには、そのような人のことを恥とします。イエス様愛だから、もうみんな誰でも受け入れてくれるとは書いてないですね。これイエス様の言葉ですよ。私も私と私の言葉を恥としているもの、この世において、この世の歩みにおいて恥としているものは、私もその人のことを恥とします。これ強い表現ですよね。明確にイエス様は受け入れる人とそうでない人とを明確にしておられますね。ここではそのように消極的な表現を主は使っておられますが、でもイエス様が問うておられることは私たちとの関係です。神様、イエス様ご自身とあなたとの関係。主は自分自身ではなく主に救いの望みを置いてついてくる人を、ついてくるものを、私があなたを救うと約束してくださっている。私があなたを救うものだと宣言してくださっている。文字通りイエス様は十字架にかかり、我が父よってね、できることならこれを避けてほしい。それがイエス様の祈りだったわけですよね。でも十字架の上では父を彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分で分かっていない。分かってごめんなさいって言った人ではないんですよ。分かってない人たちのも含めてイエス様は許してください。取りなされたってすごいことじゃないですか。それによって後で分かるためですよ。悔い改めの道を主は開かれたわけですよね。ああ私あの時分かってるつもりで、やってることを分かってるつもりだったけど何も分かってなかった。でもその時許されていたイエス様、なんて素晴らしいお方なんだ、なんて憐れみ深い方なんだって、私たちが立ち返ることができるために主はそのように取りなしてくださった。いかがですか皆さん。あなたは自分で自分の命を救おうとしているということはないですか。主と主の言葉よりも、主と主の言葉よりも自分自身の声、あなたのその肉の思い、内なるその内なる人じゃないですね、肉なる自己中心的なその思いを喜ばせてくれるような、この世のささやき、その甘い言葉、そういう誘惑に耳を傾けているっていうことはないですか。 主は私たちを苦しめるために、滅びに至らせるためにこのように語っておられるんではないですよ。このような厳しい言葉、むしろご自身の真の平安、揺らぐことのない、この世のものではない神の平安を与えるため、私たちのその命を滅びから救って、救うために私たちをご自分のもとに招いておられる。招いてくださったし、今日も招いていてくださいますし、これからも招いてくださるんですが、私たちはこの主に対して本当に、いつかもうちょっとちゃんとしたらいいとかじゃなくって、本当に今この愛を受け取って、主を、私もあなたを愛します、そのように進んで主についていくものでありたいと思いますね。今日のメッセージの題、命よりもキリストを愛する、 Loving Christ More Than Life っていうのがこの教会、私たちの教会のそのテーマですね。ちょっと日本語ではっきり訳すのは難しいので、ちょっと漢字とあれを使いながらやってますけれども、でもこれが私たちのビジョンです。要はイエス様を愛するということです。全てをもってイエス様を愛するということです。それは言葉で言うことではだけではなくって、私たちのこの本当にもう思いにおいても、心においても、その力においても、知性においても、全てをもってイエス様を愛すること、それがピクチャーとして、そのビジョンですね、その私たちがそのようなものとなる、そこを目指しているということです。愛とは何かをイエス様がご自分の命を捨てることを通して私たちに分からせてくださったから、私たちが主に愛されて当然なものだからではないんです。私たちは皆その罪、自己中心さのゆえに神様から愛想を尽かされて見捨てられておかしくないもの。でもグッドニュースは、福音は、そんな私たちを主は愛してくださる。愛してくださったし、愛してくださるご自分が私たちを作り変えると言って、今日も私についておいで、私があなたを救うもの、あなたの罪を私が贖うもの、あなたは私についてきなさい、救うことを選んでくださった、主が救ってくださるんです。救ってくださったんです。このお方に私たちはついていかせていただこうではありませんか。持てる限りを持って、お祈りしましょう。